福音書18章1節から5節。マタイの福音書18章1節から5節です。18章1節。その時、弟子たちがイエスのところに来て言った。天の御国では一体誰が一番偉いのですか？イエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせてこう言われた。誠にあなた方に言います、向きを変えて子供たちのようにならなければ、決して天の御国に入れません。ですから、誰でもこの子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのです。また、誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる人は、私を受け入れるのです。
ある時にイエス・キリストのところに弟子たちがやってきて、こんな質問をしました。天の御国では一体誰が一番偉いのですか？で、それを聞いてイエス様は一人の子供を呼び寄せて、彼らの真ん中に立たせてこういうふうに言われました。誠にあなた方に言います、向きを変えて子供たちのようにならなければ決して神の御国に入れません。ですから誰でもこの子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのです。この御言葉を読んで、どうしてその子供が天の御国で一番偉いのか。で、子供のようにならなければとこう言われているけども、子供のようになるというのはどういうことなんだろうか。また子供のように自分を低くする人がとこう言われてるけども、子供はそんな自分を低くしてるだろうかと、いろいろこう疑問が出てくると思うんですね。言われてることはそうかなと思いますけども、もう一つ、どうしてかなとこう思うような箇所じゃないでしょうか。で、この箇所、この言葉を理解するためにはですね、その弟子たちが聞いた天の御国では一体誰が一番偉いのですかという、この質問自体にですね、大きな問題が秘められてるんですね。この一番偉い、誰が一番偉いかというのは、私たちもしょっちゅう耳にすることですし、私たちも興味を持つことだと思うんですね。何年か前に、世界で一番でなければいけないんですかっていうのが割と流行った時期がありましたね。でも一番っていうのはなかなかこの世の中では役に立ちましてですね、例えば日本の山の中で一番高い山はって言ったら、もう誰でも富士山って答えますよね。じゃあ2番目に高い山はっていうと、ほとんどの人はご存じないですよね。ですから1番と2番って大きな違いがあるんですよね。だからこの弟子たちが1番でなきゃいけないんですかとこう聞いた気持ちもね、わからんことはありませんよね。しかしこの誰が一体誰が一番偉いのですかというこの言葉は、本当にこの世のですね、この世のこの人々の気持ちや考え方や生き方を表してるんですね。私たちは常に人と比較しますし、比較されます。もう人よりも勉強よくできるとかね、仕事してこれだけの仕事したとか、人これだけしてやってないとかね。また音楽にしても料理にしても、スポーツはもうね、常に優勝したとか何位やったとか言われますよね。私たちはそういう世界に生きてるんですけども、この人と比較するということによって、私たちは誇りを持つこともできれば、 コンプレックスを持つことにもなると思うんですね。何かにこう一番になればすごい誇りを持ちますよね。自分はこのことではもう一番だったと。いつもそれをここに覚えて、なんかそれで、自分を励ましているようなところがありますよね。でもなかなか一番にはなれないんです。一番になる人は一人だけしかいけないんです。もう100人でも1000人でもね、一番になれたらいいんですけどね、もう一人だけしかなれないのでね、あとの99人、あとの999人はその誇りを持つことはできないんですね。で、誇りを持つことができないとコンプレックスを持ってしまうんです。で、コンプレックスと誇りっていうのはもう本当にこれ表と裏でして、誇りを持っている人がその一番になれなかったときにコンプレックスを持ってしまうんですね。だからコンプレックスを持っている人はもしうまくできたら必ず誇りを持つことになると思いますね。で、それがその自分がこうしたことに対する誇りもあればですね、自分の家柄をね、誇ることもあると思うんですね。今の NHK のドラマで私は武士の娘ですっていうね何度も言ってるんですけども、そういう誇りっていうのをね持つこともあると思いますね。しかし実はですね、こういう人と比較するとか、自分が何番目だということとか、そしてそれによって自分はこれができるんだ、自分はこれだけのことをしたんだという誇り、逆に、自分はダメなんだ、できなかった、もうこんなに劣っているというこのコンプレックス、これはね、天の御国と全く違った世界なんです。天の御国、神の国とほとんど同じ意味で、神の国がやがて天国になるんですね。で、今はまだ目に見えない神の国なんですね。で、この神の国の世界と全く違う世界なんです。神様のそのね、神の国のこう御心というのはね、神様が最初にどんな世界を作ろうとなさったか、作ったんですけどもね、人間が罪を犯したためにもうガタガタになってしまったんです。でも、もともと神様がこの世界をどんな世界にお作りになったかということを考えますとね、もうこういう比較とか誇りとかコンプレックスとは全く無縁の全く反対の世界なんですね。例えばね、神様はたくさんのきれいな花を作られましたね。きれいな花がたくさんあるので、私たちは楽しむことができるんですね。で、その花でどの花が一番かってそんな比較したり決めたりすることはありませんね。好きだってバラが好きだ、ユリが好きだ、コスモスが好きだ、それは好き、ね、一番好きなのはあるでしょうけども、花の中ではやっぱバラが一番だと、2番目はユリだと、いや違う違う、やっぱり花の中ではランが一番だと、で2番目はやはりそうだな、キクじゃないかなと、ね、そんな話しませんよね。花はもうみんな違います。本当にこれほどいろんな形の花があるのかと思うぐらいね、たくさん花がありますけども、私たちは比べたりしませんし、この花はダメだとか言いません。それぞれがそれぞれの特徴を持っていて、そしてもう一生もう精一杯開いているので、わあ綺麗な、わあこんなでもこんな花もある、あんな花もあるって言って、本当この世界がねすごく豊かに楽しくなるんですよね。神様の世界にそんな1番とか2番とかないんです。そうではなくて、神様は一人一人を 全く違うものとして、それぞれも神様の知恵と神様の芸術性が詰まったものとして作っていらっしゃるんですね。それは新約聖書では体に例えられていますね。私たちは皆キリストの体です、と。体の一つの器官です。目である人もあれば、鼻である人もあれば、耳である人もあれば、口である人もあれば、手である人もあれば、足である人もある。で、足が一番か目が一番かって、目の方が成功にできているから目が一番だと、いや足の方が強いから足が一番だって、そんなこと考えたことありませんね。神様の世界ではそんな一番とか二番とかないんです。もうみんな神様が一つ一つ作られたものなんですよね。そんなんで、この誰が一番偉いのですかというこの質問自体がね、天の御国では大人が一番偉いんじゃなくて、あるいは何々先生と言われる人が一番偉いんじゃなくて、子供が一番偉いんですという、そういうことではなくて、誰が一番偉いのですかというこの質問自体が、もう天の御国の世界とは全く違うものであって、入れないものなんですね。そしたら天の御国に一番近いのは誰かというとね、その子供たちのね、この考え方と気持ちなんですね。子供といってもね、この頃子供っていうのは本当に幼い子供のことを指しています。私たちは例えば12歳ぐらいの人も子供と言いますけども、もうイスラエルでは13歳で成人ですのでね、子供というとやっぱりまあ幼児、3歳4歳ぐらいの子供をね、まあ指していったと思うんですね。でその子供が誰が一番かっていうことを考えるかどうか、いやもう幼い子供が考えていることというのは、何がおいしいか、何が面白いか、ね、何をしたいか、もうそのことしか考えていません。人と他の子と比較するなんてことはありません。もう動きたいときには動き、ね、踊りたいときには踊る、もう大声出したいときには大声出して、もう走りたいときに走る、それが、ね、子供の世界ですよね。子供の世界に、比較とか、そしてできたから誇るとか、できなかったからコンプレックス持つとか、そういうのはないんですよね。ただまあこの今の社会の中でずっと生きてると、もう幼稚園ぐらいになってくると、お受験とかですね、競争して何番目やったとか、できないから親ががっかりするとか、まあ、そんなことでだんだん社会のそういう競争の社会、誇りとコンプレックスの世界にだんだんこう染みてきましてですね、その世界に、まあ、馴染んでしまうということがあると思うんですね。でも本当に神の国はその本当に2歳3歳4歳ぐらいの天真爛漫な心のそういう世界なんですね。ですからね、3節で誠にあなた方に言います、向きを変えて子供たちのようにならなければ、あるいは悔い改めて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れません。新改訳一番新しいのでは、向きを変えて子供たちのようにならなければとこう訳されているんですけども、この訳がすごく分かりやすいですね。向きを変えて、今この世の流れの中でこの流れに沿って生きているんですね。その流れの中では競争や誇りやコンプレックスや、まあ、そういうものでもいつもこう動かされているんですね。でそこでですね、向きを変えて、で、まあ、2、3歳、3歳、4歳ぐらいの 子供のような心になって、そんなもう競争や誇りからもうね、それをその流れを全く断ち切ってですね、新しい流れに進まなきゃいけないということです。そうでなければもう天の御国はそういうね、全く違う世界なんですから、そこに入ることはできません。それだけではなくて、やはりこの誇りというのがですね、神の国に入ること、イエス・キリストを信じることによって誰でも天の御国に入ることができるんですけども、そのイエス・キリストを信じることがこの誇りを持っているとなかなかできないんですね。大体まあ誇りというのは神様から離れたことによって、神様に頼っていますとですね、もうあらゆることをこう神様に祈って、神様はしてくださると思って、安心して生きることができるんですけれども、神様から離れますとですね、自分でもう一生懸命生きなければならないんですね。自分で生きることになると、やっぱり自分の力が頼りですので、これだけ力を持っている、これだけのことができるということがすごく自分にとっても大事になりますし、他の人にとってもそういう評価になっていって、こういう生き方になっていったんですね。で、やっぱり自分の力で生きている人がこの神天の御国のですね、本当に神様の前で子供のようになってですね、神様に委ねる世界、もう全て主に委ねて、主が守ってくださる、主が助けてくださる。今日の、ね、子供の話もそうですよね、恐れることはありません、主が共におられるんだからって、そういう世界本当に素晴らしいと思うんですね。心配もなければ、コンプレックスを持つこともないし、いろんな気づきを使うこともない世界なんですけども、そういうその誇りのない自分の力を信用しない世界をですね、この誇りを持っている人が見るとですね、すごく腹が立つんですね。こんな考えは許しておけないと、もう本当に自分の生き方を根底から崩してしまうものだからです。で、パウロはもともとすごい誇りを持っていた人なんですね。パウロはまずイスラエル人であることを誇っていました。イスラエル人は差別されたりしてきた歴史がありますけれども、やっぱりこの民族の誇りっていうのは世界で どの民族よりも強い誇りを持っていると思いますね。そしてその中でもこのパリサイ派という、特にこの昔からの宗教の伝統をずっと守っているグループに属していることを誇っていました。また小さい頃からこのガマリエルという、その当時のイスラエルで一番高名な学者にこの教えられた、そういう教養というか学歴を持っていることを誇っていました。そのパウロがですね、クリスチャンたちを見たときに、もう人間的な誇りを全く持たず、ただ神を信頼してイエス・キリストを信じて生きているクリスチャンたちがとても許せなかったんですね。それで迫害したんです。だからイエス・キリストが直接出会って、本当にイエス・キリストこそ神の子だということを知らなければ、パウロはずっと迫害し続けたでしょうね。だからその誇りというのが本当にこの神の国に入ることを妨げ、イエス・キリストを信じることのですね、すごいこの妨げになるんですね。ですから方向を変え、向きを変えて、本当に子供のようになってですね、もうその自分の誇りとか、コンプレックスも誇りの裏返しですからね、コンプレックスもそのことを考える、その考え方を捨てて方向を変えてですね、 イエス・キリストを信じて、イエス・キリストに委ねて、それはもう父なる神を信頼して、父なる神に委ねるということですけれども、もう委ねてですね、生きていく方向に、本当に進むべきなんですね。進むと天の御国に入ることができるんですね。まだそのようにこの向きを変えておられない方は、ぜひ今向きを変えてくださってですね、もうこの誇りとコンプレックスの世界から神様に委ねて、神様にこう助けてもらう世界に、まあ、ぜひ入っていただきたいと思います。でももう向きを変えている方もですね、この世の中に住んでいると、もうしばしばその競争の話を聞きますし、誇りを持ってしまうこともありますし、コンプレックスを持ってしまうこともあるんで、もう常にですね、いつも自分の向きはこうだったんだ、もうこの世界の向きから方向を変えて、自分はこういう向きだよんだっていうことを確認していかなきゃいけないと思うんですね。でどうしたらそのような気持ちを持つことができるのかと言いますとですね、やっぱりね、これはね、まずイエス・キリストを信じることです。イエス・キリストを信じるとね、聖霊が与えられるんです。もう信じたら絶対聖霊が与えられるんです。もうそれは新約聖書の いろんなところに書かれてある約束です。自分がこう何かでこうね、ちゃんと、それを確保しなければいけないということではないんです。信じたら聖霊が与えるんですね。でね、聖霊に導かれる人は神の子供ですって、ローマ人への手紙の8章に書かれてあるんですね。聖霊が与えられるとですね、本当にこの神の子供のような意識を持つことができるんです。私たちは聖霊によって神様をアバ父と呼びます。アバ父っていうのはお父ちゃんっていうような表現なんですね。神様を本当に久しく感じて、自分本当に自分のお父さんのように思って、お父様、お父ちゃんとこう呼ぶことができるようになるっていうんですね。そして聖霊によってですね、神の子供である意識を持ちますとですね、もうそういう誇りやコンプレックスから本当に解放されていくんですね。子供がね、どうして競争などを意識しないか、誇りも持たなければコンプレックスも持たないかというとね、親からね、一番愛されてるからなんです。一番だと思われてるからなんです。子供はね、そんなに無関心なんじゃなくてね、もう親からあなたは一番だとこう言われてるんですね。まあ、不幸にしてそういう家庭に育たずですね、もう本当に虐待されたり捨てられたりしたような方もあると思うんですけども、まあ、それ、まあ、それはともかくですね、まあ、それはまたその方には神様が特別な愛を注いでくださると思うんですけども、まあ、一般的な話としてやっぱり親にとって子供は一番大事ですからね。子供はもう いつもあなたが一番だ、あなたが一番だっていうふうに聞いてるんですね。私たちが神の国にイエス・キリストを信じてですね、本当に神様の子供になるときにね、神様は私たちにあなたは一番だって言ってくださるんです。誰が一番偉いんですかと聞かなくてもね、神様は私はあなたが一番好きなんだと言ってくださるんですね。まあ、他の人にも言ってらっしゃるんですけども、それは嘘ではないんですよ。まあ、私がもしみんなに言ったらそれは嘘になってしまいますよね。でも神様はそれだけのもう無限の愛情を持ってらっしゃる方なので、一人にも一番の愛情を注いでもですね、それで他の人が減るということはないんですね。でそういう気持ちを持つとですね、もう私たちは人と比べる必要がなくなります。能力を比べたらある能力はもうすぐ劣ってるかもしれません。もう私なんかもういろいろ考えるともう劣ってる言葉だらけです。まあ、年とともにいろいろできないことも増えていきますしね、老いるということはコンプレックスも増えていくことになるかもしれません ね。しかし本当に神様が 自分神様の子供で本当に神様が自分を一番愛してくださってるということを思いますとね、そんなんどうでもよくなっていくんじゃないでしょうか。そして私にはもう特別なものを与えられている、人には分からないけども、もう私にしかできないものを与えられているし、もうこれはもう神様は一番良いものを自分に与えてくださったと思うことができると思います。私たちはこの世の中に生きているとともすれば、本当にそういう天の御国の考え方を忘れてしまって、神様が子供であるのにそのことを忘れてしまって、なんかこの世の人たちと同じような考えを持ってしまうことが多いと思うんですね。でも天の御国ではその1番も2番もないんです。ビリもないんです。みんな神様から一番の子だと思われてるんですね。ぜひそのことを信じていただきたいし、本当に一緒にこう信じようと思います。そしてもうこの世の考え方やこの世の流れに影響されない新しい生き方をしていこうではありませんか。お祈りしましょう。愛する天のお父様、本当に私たちをキリストによって神の子供にしていただいて、私たちをもう目に入れても痛くないようなそんな子供として愛してくださっていることを感謝いたします。どうぞその愛を信じて、右にも左にも目をそらさず、本当に主を見つめて歩んでいくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。